行きましょうか。
はい、はい、小さかったら小さいぞっていう電話、うん、
電話
ください。
手旗信
号、はい、
電話電話、そうそうそう、昨日、はい
はい、あ、こんにちは。
こんにちは、
お昼のラジオです。編集部の安藤です。
橋田です。お願いします。
お願いします。
はい、
電話買ったんですか、橋田さん。
買った。じゃだだだだだだ、
金
金、
あの
設定が終わってないんですよ。
ああ、これでもなんかバックアップ取っとくと iPhone って、
はい、
元のやつに戻るでしょ、買っても新しいの買っても。
そうなんですよ。
感動ないですよね。
うん、
僕4から5にした時にまるっと入れ替わっただけで同じじゃんって思ったんですよ。
私でもドコモのガラケーを使ってたんですよ。で iPhone と2台持ちしてて。
あ、そうかそうかそうか。
ドコモのその
ガラケーをこれにしたの。
そうなの。
ああ、じゃあ
でドコモの電話帳が、
はい、じゃあ今 iPhone 2台持ち
持てない
怖い怖い怖い。
ドコモの電話帳が、
はい、
あの、うん、大丈夫、
はい、
ドコモの電話帳が入ってないんですよ。だから昨日安藤さん電話くれたんです
けど、はいはいはいはい、
誰かな
ーって
流れ
てて、
誰かなーって感じで、あー、でドコモの
出ないなーと思ったの
ドコモのガラケーを見て、はい、この人じゃないかなっていうのを検索して、
あ、俺結構緊急な電話だった昨日緊急な電話で、はしゃさん出ないな出ないなと思った時にそれやったんだ。
眺めてた
弊害
すいません、登録します。
ガラケーからスマホって映せないですか、
うん、多分ね映せんだろうけど、うん、ちょっとねできてないですね。手で一個ずつ入れてるんですよ。
あ、それは厄介ですねあ、
うん、もうね、でもそんなに連絡する人もね、どんどん。
そう。
だって前の大森時代の、なんか食べ物屋とか入ってるじゃないですか。
うん、ああ、入ってましたね。
そういうのいらないから、減らしていこうかなと。
そうなんですよ。僕もなんか携帯変えるたびに、どんどん中身が減ってって、
う
ん
ね。そうですよね。
あの、
ほぼいなくないですか。
そう、メールも使わなくないですか。
そうそうそうそう。
あの、ね、これのメアド使わなくなっちゃって。
そうそう。
うん、で、僕も誰にも教えてないんですよ、実は。
あ、
このメアド、この携帯メアド、僕 au なんで EasyWeb っていうメアドがあるんですけど、誰にも教えてない。
でも問題ないですよね。
うん、もう今なんか、なんかね、
Facebook、
メッセンジャーとかでね、
うん、
来るから、ね、
から
全然問題なく、う
ん、ない。
どうすか、新しい iPhone。
軽いですね。
やばい、
うん、
落としますよね。
落とさない、もう絶対落とさないよ。
俺買ったね、次の日ぐらいに、
あ、言ってましたね、
電車の中で落として拾おうとしたら蹴って、あの、ホームまで飛んでたの、ガラガラガラ。自分で。やばいと思って、ボーンって蹴っちゃって。それっきりも。
軽すぎるのね。
そう、なんかね、4から5にするとね、
うん、
噂の指紋、
そう、それもね、設定してないんですよ。
あ、
いやー、よくないですね。はい。
はい。
これ iPhone の話してて。
ああ、大丈夫ですよ。テクノロジーのことは大事ですからね。ね、最先端の、はい、
今日は何の話するんでしたっけ。
今日はですね、あ
の、
僕最近哲学に凝ってることはみんな、うん、あの、知ってると思うんですけど、
知らないけどね、うん、
あの記事とか見てもそういう香りが最近するじゃないですか。
マジで本当すいませんでした、
はい、お腹が痛いあのしないんですけど、
はい、
凝ってるんですよ、
うん、
本を読んだことによって、
へ、考え方変わります
よね。そう、哲学というかね、この本を最近、うん、100の思考実験っていう本を買いまして、最近じゃないな、もう光の時に買ったからな、11月10月ぐらいにから読んでて、あの、一通り読んで面白いんですけど、あ、それはね、今日話そうと思って付箋貼ったんですけどこれね、何かというと、あの、哲学じゃないんですけど、なんかね、問題がね、100個載ってるんですよ。これについて考えろっていう問題が100個載ってて、それを答え書いてないんですよ。
答え
がね、ない問題が100個載ってるんです。明快な答えがないんですよ。
はい。
で、なんていうかね、
考え方
2つの論がある問題があって、はいはいはい、両方ともね、正しいんですよ、言ってることが、
うん、
でもね、矛盾してんの、
うん、どっちも
どっちも正しいんだけど、一個一個見ると正しいんだけど、はい、その2つの論が、
うん、
合わないんですよ、っていう例題がね、100個載ってて、
ね、例題しか載ってないのに、答え載ってないのに、こんなに
解説的なことが書いてあるんですけど、答えは載ってないんですよ。
じゃあそれは自分で考えるってやつ、
うん、考えるんですよ、それを、うん、
うわ、時間かかりそう、
やばいでしょ。
例えば
ね、
覚えてるのあります？
今なんか分かりやすいのを付箋してきたんですけど、
霊は長いんですか。
霊は長いんですよ。
そっか。
例えばね、
要約すると、
例えばね、あのね、うん、
船、
そう、船が、
うん、
ボロい、オンボロの船があったんですよ、
はい、
古い船があって、
古い船があった、はい、
それを船主さんが工場に出して新しく直してくださいって出したんですよ、
うん、
そしたらその 船工場で古い部品を新しいのに変えてくるわけじゃないですか、
うん、はいはいはいはい、うん、そうね、
で新しいのに変えてって古い部品外して新しいのをしてって、
はい、
船直ったんですよ新しく。
お
でその外した部品ももったいないからっつって、
うん、
組み立ててみたらもう一個ボロい船ができたんですよ。
え、それはでも古い部品だから、
そう、古い部品で、まあ、外しといた部品をもう一回集めたら船の形になったんだけど、
うん、
そしたら元の船はどっちでしょうっていう問題です。
あ、
その外したもので、もうどんどん変えてったからもう一個できちゃった船が、
うんうんうんうん、
でその
でも側が古くて部品が新しいのと、部品が古くて、
部品もどんどん変えてったから、もうほぼね中身がだから入れ替わってるんですよね。
前のがもう一個できた、
同じものが2個できちゃったんですよ、ね、新しいものと古いものが、
うんうん、
でもどっちかが本物じゃないですか、きっと。
本物ってまた言い方がね、
その船っていうのがね、そういう問題が載ってるんですよずっと。でそういうことを考えるじゃないですか、あ、どうだったんだろうなって、うん、
で考え方は、
きっと思うに、
はい、
答えは載ってないんですよ、だからこれは、
うん、思うに、
そのなんか博物館的な考え方すると、
うん、
なんというか古い方がオリジナルじゃないですか、
あ、
歴史的な意味で言うと。でも多分、ね、漁師さんが、
はい、
その工場に取りに行った時は、うん、新しい方がこれが俺のわって言うじゃん、
うんうんうんうん、
どっちもだからそれは正しいんですよ。歴史的意味があるのはきっとその古い方
なんだけど、価値があるかみたいな話、
そうそうそう、そのきっと船取りに来る人によって、
うん、価値観がね違うから、どっちがいいかっていうのは一概に言えないみたいなこと。
うん、
これをさ、いつ読むんですか。
電車、電車、電車、電車、
夜、
朝と夜、電車、
夜これ読んだら眠れなくないですか。
はい、うん、でも結構ね時間潰しにすごいいいんですよ、電車の中で読むと
頭ぐるぐるして。私企画会議の日って夜寝れないんですよ。
ある、あのね、それある、あの、そう、
寝れなくないですか。
あの海外行ってずっと英語喋ってると寝れなくない、その日の晩。
私留学した時1ヶ月ぐらい睡眠不足
でしょ。あの頭が回ってんだよね。
そう、
ずっとね、
なんか考えてるんですよね。
そう、海外行くとそうだと思って、なんか頭が興奮しちゃうんですよね、うん、そこまでいかないけどね、これはね、その船と同じような問題で、人間はすごい今日のラジオためになるね、
はい、
これね。
そうそうですね。自分で言ってる。
いやいやいや、人間の細胞ってこう新陳代謝で、新陳代謝で変わっていくじゃないかと、どんどん古くなってい くじゃないですか。で、だからもう10年前の細胞って残ってないわけですよ。
あ、はい。
それはその人なのかっていう問題があって、入れ替わっちゃってるじゃん。
変わっちゃってるから。
で、脳の中とかも全部細胞一回死んでまた作られてるから、
うん、
もうねオリジナルじゃないんですよ。
生まれた時のものはない、
うん、ないんですよ。
本当、
記憶も忘れたりするじゃん。だからオリジナルの人じゃないし、じゃないんですよ、オリジナルの橋田さんじゃないんですよ、うんうん、きっと
変わっちゃったんだ、もう。
そう、
あの時のあなたはいないわっていうやつね。
違う人、違う細胞でできた人じゃないですか、
細胞ね。
そう、そういう話が書いてある。厄介、厄介。
私哲学にこれ今日私向いてないから。なんか去年か一昨日ぐらい、
はいはい、
あれ哲学って ニーチェ、
違う、ニーチェもそうじゃないですか ね、 すね。僕も全然詳しくないんで分かんないですけど、
ニーチェのなんか
詳しいかもしれない。
あ、そうだ、うん、本がね、
はい、
可愛らしいパッケージ出たんですよ。
知ってる知ってる、あのなんかとっつきやすい感じなんですよね。
そうそうそう、それ買ったんだけど、
はい、
ちょっと読みました。途中で止まってますね。あれどこ行ったんだろう。
あのハードルの高さって言ったらないですよね。
うん、でもこっちの方がちょっと読む感じがしますね。
これもなんかニーチェ、あのいろんな人の、
これ有名な人がいろんな
命題を出してるんですよ。さっきのその船の話も、
うん、
こうトマス・ホープスっていう人が書いた、
哲学の有名な人なんですか。
有名、まあ歴史家なんですけど、その人が書いた有名な本の一節なんですけど、それをちゃんと考えようっていう本なんですよ。
うんうんうん、
いろんな人の話が書いてあって、
もう何回目かですか？
僕これも一通り読んだ後に、
うん、また読んだ。
また見ては、
うん、考えて
時間を潰してますよ。
で違う答えになるんだ。
いやなんかね、どうなんかその理屈を立てたいじゃないですか。やっぱこうだから、
はいはいはいはい、
こういう理由でこっちが正しいっていうふうに言いたくて考えるんだけど、
うん、
どっちもやっぱ正しいんですよ。さっきの船も古い船
も、
まあ、
どっちも違うし、どっちも正しいみたいなことですね。
古い船を、うん、そのオリジナルだし、
うん、
かといって部品変えちゃったけど新しくなったのは、
うんうんうん、
漁師さんにとってはね、うん、これが俺の船だってなるから、
うんうんうん、
ただ2層になったんですよ。
すごい、今ツイートでどっかのアイドルグループみたいだって言ってますよ、はい、その船の話ね。アイドルも入れ替わりますよね、
はい、あ、そうだ ね、もうオリジナルじゃなくなってるんだ、
うん
うん、そう、よくボーカル変わっちゃうバンドありますもんね。
あれね、
あれはもう違うバンドだよね、
うん。
そうだ、そういうことですよ、
うん、
それでもファンで続けていいのかっていう話じゃないですか。
これで好きな人はね、好きなんですよね。
うん、オリジナルじゃないっていうね、
うん、そうか、細胞が変わって記憶もあれしたらもう、うん、じゃあ違う人だ、
う別の人なんですよ。だから僕らもさ、10歳の時の自分とさ、
うん、
のオリジナルはもう残ってないわけです
よ。うんうんうんうん、考え方もね、変わりますからね。
変わるじゃないですか。
なんか言ってたこと変わりますよね。
だからもう
でもしょうがない、忘れちゃうし
ね、うん、そうだ、それがね、お前じゃないって言われてもね、お前じゃないって言われた時の反論が、だからね、考えどこなんですよきっと。
あ、
反論を考えるのがきっとね、命題なんじゃないかな。
そうですよね、
うん、あとね、これはね、ちょっとね、うん、最近っぽい話なんですけど、
はい、
ただ乗りっていう例題で、
うん、
Wi-Fi、 隣の家の Wi-Fi が飛んできたやつを勝手に使っていい、
はいはいは
い、いいかどうかっていう、
うんうんうん、
ただ乗り問題、
パスワードがかかってないやつですよね。
そう、あの問題があって、それっていうのは、
うん、
まあ、料金払わずに使うのはまあ違法だけど、
はい、
それは隣の家の人にとってなんか弊害があるかって言われたら、
うん、
多分さほどないんですよ、
うんうんうん、それさ、いつも思うんですけど、うん、遅くなったりしないんですか？
向こうの人にとって遅くならないような、
うん、
あの
時を見計ら
って使う分
っ
ていうのと、
はい、
それは違法だって気がするんじゃないか、
うんうん、
っていうのと、うん、隣の家の、
うん、
にある大きな木の木陰で休むのは違うのかっていうのが書いてあって、その隣の木に大きな木の木があって、
うんうんうん、
その木の下で雨宿りするのは、
うん、
その隣の人の木を使ってるわけじゃん。
あ、でもその人には直接迷惑かけてないもんね。
迷惑かかってないじゃないですか、雨宿りしてるだけだからさ。それは別に違法じゃない気がしません？
そうですね、
Wi-Fi 使うのは違法な気がするじゃないですか。
違法ですね。
そこのね、理由付けがあれなんですよ。
あ、お金
っていう問題。お金か、やっぱね、お金払ってるのが。
でも 木はでもね、手入れしてお金払ってるかもしれないもんね。
そうですね、
労力っていう面で言ってもね。
うそう、こうただ乗りっていう問題はね、いろいろやっぱり
Wi-Fi ね、
あるらしいですよ、ただ乗り問題。
でもそれはさ、うん、やっぱりパスワードかけてないのがいけないじゃないですか。
そう、そこはある
ね、
うん、
かけたらいい。
そう、その雨宿りされたくなかったら隣の人の庭にはみ出さなきゃいいんだもんね。
うん、そうそうそう、有刺鉄線とかね。
そう、
かければ、
ね、やられたくなければそういう対策をするんでしょうね、
うん、
きっとね。
そうですよ、だからやってないんだから、うん、
まあそれは
違う、ほら、お互い様だよきっと。そういうのは、
そう、お互い様っていう考えもね、あるんですよ。
あるでしょ、
うん、あるんですよ
きっと。
不公平、公平不公平っていうのがあって、
ああ、
この例えば Wi-Fi 使ってる人の行為が、
はい、
相手に何の影響、悪影響も与えないんだけど、
うん、
接続料を払ってるのは相手だっていう。
そうですね、
不公平が生まれるから、
か、うんうんうん、
そう、平等不平等っていう話になってくるんですよね、
うんうんうん、
人で、うん、でもそんなことって結構それ言い出すとさ、なんか暮らしにくいじゃないですかきっと。
そうですよね、
そこがね、いろいろ考えるとこなんですよね。
面白いかも。
面白い、やばい。
面白いかも。
じゃあ、
それ買ったんですか？
これ買いました。
これ光栄にいる時に光栄
にあって僕読んでて、
で
モブ
ってい
うシェアオフィスの、うん、本屋じゃなくて図書館を、うん、僕光栄に半年いる間に全部読もうと思って、
うん、無理ですよね、
せっせと借りてたんですけど、
うん、すごいある
も
ん、ね、
でもね10冊ぐらい読みましたよ。10冊か
もっと全然あります
よね。もうね、多分1000冊ぐらいあったんですけど、ね、その中の1冊だったんですけど、うん、あれが面白かったなと思って買ったんですよ。
でも10冊
そのうちの1つなんですけど、
うん、
じゃあ買ってくださいこれみんな
ね、うん、なんかあるのそれ、マージンが入るとか。
僕には何も入らないですよ。
あ、そう、よかった。そういうことってあるじゃないですか。
あるある、それもね、
すごい真剣に聞いてて、
あるんですよ。
そういうことか。
僕が一番思うのは僕はね、うん、T 斉藤さんの記事を読んでどんだけ金を使ったかと。
それでも斉藤さん何も入ってきてないよ、ね、
斉藤さんはアフィリエイト組んでないから
組んでないですよね、
入んないですよ何も、
うん、入んないね。
でも僕は斉藤さんの記事を読んでいくつのゲームといくつのカメラを買ったかっていう、ね、
ボードゲーム、
ボードゲーム、それをいつも斉藤さんに電話するときに買っちゃいましたっていう、う
ん、安藤さんそういうとこありますよね。
あります。
あの乗っちゃう感じ。
この前のラジオ終わってからレゴも買ったし、
うん、買ったんだ。
買った。
あれ売り切れじゃなかった。
あのね、今日届きます。
今日届
き、昨日発送の通知が来たんで買ったし。
そういうとこありますよね。
影響受けますですね。
うん。
斉、まあ、藤さんに。
斉藤さん仲良しですもんね、安藤さん。
仲いいですよ、
うん、
あの。
よく電話してますよね。
よく電話して、この写真どうやって撮ったのって聞くんですけど。
へぇ。
その時に、
うん、
このカメラで撮ったって言われたら、うんうんうん、もう気になっちゃうんですよ。
それで買うんだ。
まだそこでは買わないんだけど、
はい、
それをなんかね、チクチク斉藤さんがね、いいところをね、教えてくるんですよ。
斉藤さんもよく買いますよね、いろんなも
ん
ね。
斉藤さん最近物持ちっていうか、まあね、ああいう記事も、うん、ゲームの記事とか書いてるぐらいだからね。
ね。
で、それがね、いちいち僕に刺さってくる言い方をするんですよ。
似てるんでしょうね、きっと興味のね。
似てる、超似てる。
あの
子供もね、二人とも同じような大きさだし。
ああ、なるほど。
似てるんですよ。
子供を言い訳に買うみたいな感じなんですか。
うちの子はこれにハマってるって言われるとゲームで買っちゃうんですよね、
うん
うん、で確かに子供喜ぶんですよ。
あ、
買うと。
じゃあ子供のためだからいいんじゃないですか。
うん、
ね、そうやって折り合いをつけていったらいいんですよね。
そう、
うん、でもカメラは折り合いがつかない、ね、
カメラとかね、影響、うん、インターネットって怖いですよ。そう、斉藤さんのブログが怖いですよ。
あ、紹介してますもんね、
はい、斉藤さんのブログで。
なんかもうそれ斉藤さん の, あのブログが出たら、
はい、
ブロックするよう な, なんか仕組みを石川君に作っても作ってもらった方がいいですよ。
興味があるんですよ。人の生活に
人の生活に、同じような趣味の生活の人にね。
同じね、電動歯ブラシ買っちゃって。
あ、電動歯ブラシいいらしいですね。石川君も買ってたでしょ。
本当に
違うかな。
斉藤さん超いいって言ったから。
超音波のやつでしょ。
そう、あのすごい細かい振動するやつ。
ああ、いいですか。
やばいっすよ、
マジで。
やばい。38年前の歯 に戻った感じですよ。そんな
全然違います。
ツルツルだもん。
じゃあ歯石がたまらないってことですか。
あのね、歯の表面がねツルツルになります。
でもさ、あんまり削りすぎても良くないって言いません。
うん、
コートが剥がれちゃうから虫歯になりやすいみたいな。いや、
多分、ね、今までがね磨けてなさすぎたんですよ、僕が。
うん、
結構歯磨き好きでずっとよく磨いてたんです
けど、うんうんうん、超音波違うんですか。
手ですか。今
手です。
手ですか。
あーって見下しましたね。
まだ手。
私でもこの前歯医者行って褒められましたよ。
あ、本当。
素晴らしいです。
まだその白いですもんね。
私昔すごい痛い歯医者に通ってたんですよ、
はい、
治療が。もうそれが嫌で、そこからすっごい磨いて、定期検診もちゃんと行きますよ。痛いのが嫌だから。
偉いですね。
痛いの嫌なんですよ。歯って、はい、風邪ってほっとけば治るけど、うん、歯って治らないじゃないですか。
治らない治らない治らない。
絶対に
骨もかさ折れてもくっつけてくださ、
うん、歯
ってかけたらくっつかないでしょ。
そう、
俺昔悩むで前歯かけたんだけど治らないもん。これ労災ですよ。
労災だね。申請したらいい。
前はかけたんだけどね。
それか沖田くん訴える。
訴えるしかないですよ。いや、電動はいいですよ、電動歯ブラシ。
そう、楽ですか。
楽
とかそういうことじゃない。
楽は楽、あの あのね、
あれはこうやってやんなくていいの？
そう、あの撫でるだけです。歯の表面をこうウィーって。で、あのね、これ全然哲学関係ないですけど、上下左右、うん、上下と左右で4分割するんですよ、歯を。
はい。
右上、右下、左上、左下。
はい。
で、そこをね、30秒ずつ磨くんですよ。
へぇー。2分。
で、2分。2分で終わっちゃう。
うん。
30秒で、1回ピピって言うんですよ。
歯
ブラシが。で、次のとこ行けっつって。
そんなのもついてんの？
で、また30秒次の右下行って、30秒やったらピピって。
そんな未来の人だっけ？
やばいでしょ。
でもウォシュレットは使ってないんでしょ？
使ってないけど、ある。いい。
ある。
あるあるある。
そうなんだ。
すごいっすよ、電動歯ブラシ。
へぇー。買った方がいい。
これ多分ね、多分3人ぐらい買えますね、ラジオ聞いてて。
へぇー。古賀さん、電動ですか？
手なんですよ。
手ですよね、古賀さん。思ってる？買うの？
歯が良くないから私も。
買った方がいいよ、あれ。
古賀さんも買うそうです。
すごいっすよ。
買うわ。
ツルツルだもん。
買う？本当？
歯磨き粉をね、ほんのちょっとでいいんですよ。
あ、歯磨き粉いらないって言いますよね。う
ん、いらなくてもいいんだって。
あ、そうだね。
なんかでもね、そのね、あのね、歯、あの、頭、ヘッドの部分が違うんですよ。あの、なんか、
調整用。
歯間ブラシみたいなやつとかあったりとか、柔らかいのがあったりとかして。
買う？
僕はそれを、斉藤さんのブログ見て買いました。
でもあれ結構前ですよね、斉藤さん。
結構前です、う
ん。その時買ったんですか？
その時に見て、いいなと思って調べて買いました。
超音波か。
はい、
そうかね、あと、うん、もう一個ぐらいありますか、なんか素敵な
例題。そうですね、あの、うん、この話でしたもんね、
うん、
そう、デカルトとかもね、
あ、デカルト、なんか沖田君に言わされた気がする、
うん、
ラジオで、ラジオじゃない、テレビで、
ね、分かりやすいのあるかな。どれもね、わかりやすいんですよ。あの、あ、よく有名なのがさ、この亀の徒競走の話って聞いたことあるじゃないですか。
うん、
人間と亀が徒競走して、
人間？
そう、絶対亀に追いつけないはずだってやつ。あの、亀が人間と徒競走するんですけど、はい、亀のが100メートル先から始めるんですよ。
はい。
で、用意ドンって始めるんだけど、うん、もうその時点で、亀には絶対勝てないっていう理論なんですよ。うん、
はい、はいはいはいはい。
人がその亀まで追いついた時には、亀はちょっと先に出てるから。
うんうんうんうん、
で、また人がそのちょっと先にやった亀まで追いついた時には、またちょっと出てるから、絶対永遠に追いつけないっていうパラドックスがあって、でも実際は追い越しちゃうんですよね。
うん。そこが長い距離だったらね。
理屈と合わないっていうことがあるんですよね。
カメね、うん、
っていう話とかね、
うんうんうん、
これ有名な話ですよね、多分ね。
近づいて
そう、近づいていくんだよ。そうか、
お、
絶対追いつけないっていう理屈なんですけど、
全問
それを考えろって書いてあるんですよね、ここには。あとね、抜き打ち検査のね、
はい、
パラドックスっていうのがあって、
うん、今日抜き打ち検査ありましたよ。
あった、
うん、朝
セキュリティ、例えばこの月の間にどっかで抜き打ち検査しますって言われたとします、
うんうん、はい、
その1日から31日までどっかで来ますって言われて、うんうんうん、
はい、
で、それはありえないっていう話が書いてあるんですよ。なんでかっていうと、
はい、
例えば1日から30日まで抜き打ち検査来なかったら、
うん、
来るのは絶対31じゃないですか。
そうだ、
っていうのはもう31って絶対来るって決まっちゃってるのは抜き打ちとは言わない。
あー、確かに。
からもう31はない、除外。
え？
だってもう抜き打ちじゃないから、それは抜き打ち検査と言えないから除外となると、30日も1から29まで来なかったら31日もないから30もないんですよ。
ああ、どうしよう、
除外、
うん、
でどんどん除外していくと、うん、もう抜き打ち検査できないっていう
理屈があるんですよ。すごいそれ
でしょ。それはどこが間違ってますかっていうのが、
納得しちゃダメなの？
納得しちゃうじゃないですか、言われるとね、うん、納得しちゃうんですけど。
でも抜き打ちって言うよね。
抜き打ち検査ってあるじゃないですか。
じゃあどうやったら抜き打ちなの？
そう、それが抜き打ちっていうのを
2日だったらいいの？2日でもダメだよ、
ね、考えなきゃダメなんですよ、この本を読んで。
へー、
電車に揺られてる時間ずっと考えるんですよ。
うわー、大変。
やばくない？
だから寝過ごしちゃうんじゃないの？
そう、多分、ね、疲れるからね、う
ん、疲れてるから。 すごいね。それ頭がちょっといろんなこと考えないと。
そういう問題がね、100個載ってるんですよ。
いやーすごい。でも頭使わないとダメですよね、きっとね、
はい、
うん、
100の思考実験、
はい、
勝手に僕には入ってきませんが、
うん、よかった。これで告知だったらね、
これでね、自分の本だったら面白い
よ
ね。
そうはぁって感じ、
違うんですよ、
びっくりしますね。はい
はい、
はい、告知いきますか。
告知、
うん、
告
知はあれじゃないですか、ね、イベント、
イベント
いつか、
イベントあります。はい、あのね、うん、久しぶりにカルカルでデイリーのイベントやります、
うん、
12月5日木曜日の夜なんですが、
カルカルで、はい、
カルカルでイベントやります、
うん、
12月5日木曜日夜、19時30分オープンで20時スタートから21時半、
うん、フェティッシュ大会ですね。
はい、またフェティッシュ大会なんですけど、これはあの、うん、今回、ボニナガのダースっていうチョコ と、うん、
これすごいよね。だってさ、
なので、500円です。
そう、
あのもうほぼ
だって今まで高かったよ、ね。
大体イベントって2500円がするんですけど、うん、500円しかもダース1箱付きという、ダース1箱って1箱ですよ、12個じゃないですよ。
はい、
あの
12粒
はい、森永ダース付きで、500円です、うん、これは、今チケット発売中ですので、
発売中、E プラスから
速攻なくなるので買ってください、はい、
500円もうすごいいいと思います、
はい、ちょっと平日なんで夜遅くにしました、
うん、あ本当だ、8時から、
はい、8時にスタートですね、
7時半オープンの8時、はいからです。
そうです。大人のフェティッシュ大会っていう、うん、
ね、ちょっと久しぶりですよね、イベント。
そうですね、うん、鳥取で米子でやった以来かな、うん、
ちょっとカルカルではだいぶやってないですよ。
カルカルでは去年の、
うん、いろんなところでやったけど、
あ、やったっけな、あの10周年のファイナルでやった以来ですかね、うん、
はいはいはいはい、
10周年でいろいろそのフェティッシュ大会いろいろ回りまして、うん、全国そのファイナルでカルカルでやった以来の、うん、多分
久しぶりで、しかも500円なんで絶対来た方がいいですよね。
そうです、ね、絶対来てください、
うん、
はい、
はい、
あ、次回のラジオ
は、はい、
ゴミかゴミじゃないか会議2、
はい、はい、次回のラジオは、金曜の8時ゴミかゴミじゃないか会議、
はい、
ゴミっぽいのが好きな人たちが集まって、ゴミかゴミ、
前回出たんですけど
はい、
すごい面白かったよ。
面白かったですか。
うん、3人が、
はい、
人たちはすごいですよ。
梶田さんもでもゴミ箱好きじゃないですか。
ゴミって言った、ね、ゴミって言った
あれゴミ、僕から見るとゴミなんですけど、
あれ
梶田さんゴミじゃないじゃないですか。
ゴミじゃないですね、袋、
出た方がいいですよ、
袋も。そっか、いやでもレベルがなんか違うんですよ。
わかります、わかります、
本当に。で3人、しかも3人があ
の西村さん、ね、伊藤さん、林さんでしょ。
そう、あ、そうです、そうです、すみません、西村さんと伊藤さんと、はい、そう、
林さんなんですけど、趣味思考がね、
私それでゴミかゴミじゃないか判定するんですよ、持ってくるね、
はいはい、
絶対ゴミだよねっていうのが3人ともゴミじゃないとか言ったりするんですよ。
ゴミって多分本当のゴミじゃないですよね、お菓子の袋とかじゃなくて昔の本とかですよね。
でもそれに近いですよ。だってこの前あの 箸のユーコリンの焼き肉屋の
箸の袋とか、ね、
袋ですよ。ゴミでしょ。
ゴミですね、
うん、3人ゴミじゃないって言って
た。あと林さん持ってたあの人が書いた手紙昔の人が出した手紙、ね、
第一歓迎の石鹸箱の 箱、ね、箱ですよ。石鹸入ってないの。
まあゴミですわ。
でもそれ伊藤さん持って帰ってましたからね。
でもね、わかるんですよ、すごいその気持ちは。
まあね、
ある線を超えると、
うん、
多分ゴミじゃなくなるじゃないですか。
うん、
橋田さんのコレクションの箱も多分50年ぐらいしたら歴史的価値が出てきますよ、きっと。ゴミじゃなくなる
時が。そこまでね、
はい、
キープするっていうのがね大事ですよね。
ゴミじゃないと言い張るね、そこまで、
うん、そう大きいね、家があるといいですよね。
大きい家があるとい
いですね。そのためにはね。
箱の入れる箱がある
ん
ですよ、
ね。うん。でそこらへんすごい、もう本当にイベントにできるぐらいの内容、
はい、
っていうか、もうみんなすごい持ってるんですよ。で、この前すごい、ちょっとずつしか、西村さんすっごい大荷物できて。
西村さんはだって。
全然紹介できてないから、ね、これ第2回、第3回と続くと思うんで、ちょっと。
あれさ、またライター、うん、他のライターもいるじゃないですか。 大山さんもだし木立さんもだし
これできますよね。
斉藤さんもだしもみんなですよきっと、うん、僕もいろいろゴミありますけどね、うん、多分ね
持ってきたらいいですよ。
強い人が多いからライターは
そうですね
多分ねみんなゴミ持ちですよ。
でもすごい本当なんかね、
はい、
それを同意するか同意しないかは別にして、はい、見てるのは面白い。
そうですね、
すごい興奮して、はい、面白そうにしてる人を見るのって面白くないですか。
面白いですね
なんでお楽しみに、はい、夜です。
再来、うん、金曜日になります。
はい、お願いします。
はい、はい、じゃあ、うん、音のフェリス大会チケット買ってください。
お願いします、
はい、じゃあ今日のラジオはこれで終わりです。
はい、
ありがとうございました。
さよなら。